はじめまして、タ
どう
クで
も、はじめまして。
す。
た
こ
く
んに
さん、
ち
どうも。
は。
こんにちは。ちょっと待ってくださいね。画
はい。
面を。どうも、はじめましてですよね。
はじめましてです。
ね、あれなんですよ。たくさんのスペースは、まあ、実は私は裏垢でちょいちょい 邪
あ、
魔してる
裏
んで
垢
す
だと
け
思ってたんですか、ゆるさん。
いや、そうなんですよ。私、ツイッターのデータとかを、AWS からログインして、ちょっとデータ収集とかしてると、以前ですね、アカウントをバンされてしまって、なので、はい、データ収集用の裏垢があって、
はい。
あと、以前他の方のスペースに参加したらですね、わあ、アヒルさんだって言って話がだいぶちょっと中断されたこともあったりして、なので、
なるほ
ス
ど。
ペースに入るときは別のアカウント使ってます、こっそ
あ、
り。
そうだったんですね。
はい。
そうか、意外と、そう、いろいろマネージなさってるんですね。人気アカウントの裏では。
あのアカウントの、あれ、アイコンのおかげですよね。絵がすごい得してる気がします、私も。
あのアヒルさんの絵ですか？
うん。
なんかイメージ合ってますね。なんか本当に、いや、アヒルさんのなんかツイッターの伸ばし方すごい理想的で、その、害がない、なんか面白い話。なんか、結構炎上して、なんかフォロワー増えるとか、あとなんか過激なこと言って増えるアカウントとか多いじゃないですか。
あります
どちらかというと、その、やっぱりその平和に伸ばしていける方法っていうところが一番長持ちなんですよね。
それありますよね。特に政治の話とかはできるだけしないようにとか。
そう、私もです。政治とかジェンダーもなるべく言わないようにして。
そうですね。もちろんサポートしたい分野はあるんですけど、まあ、あえて触れる必要はないかなっていう分野もありますからね。
そうなんですよね。そうなので、そういったところを控えめにして、なるべく言葉にも気をつけて、言葉選びに気をつけて。
そうですね。まあ、ただ先ほど誰も傷つけないって、まあ、おっしゃってくださったんですけど、私結構前の前の職場の方こき下ろしてますんで。
でもまあね、そう、ネタですから、ネタです。
え、そう、ああいう悪い先輩は本当はいないんですよ、本当は。
本当は。そう、ネタですから、そう。
そう思いたいんですけどね、まあその辺は黒いアヒルさんがいつかきっと。
あ、じゃあ白いアヒルと黒いアヒルみたいな、黒いアヒル裏垢みたいなの作ったら。
ね、時々すごいどす黒い話したいですよね。
そう、たまにね、そう、なんかすごい意見があるときとか言いたいんですけど、これ言ったらちょっとなんかいろいろリップがめんどくさそうだからやめとこうってぐっと飲み込んでます。
つい先ほど善意でおばあさんを助けた人が、この人の車にはねられましたみたいな嘘の証言されて大変なことになったっていうツイートが今バズってて流れてきたんですけど、中国で10年以上前にそういうことがあったんですよね。
で、そうなんですね。
そうで、裁判で負けたんですよ、全員で助けた方が。
へえ。
で、それで、そう、中国全土でもう、モラルが崩壊したっていう、全員ので助けた人を裁判所が認めて、その方の年収に相当する額を罰金で払えっていうのが判例で出てしまって。
恐ろしいですね。
ね、でもそれがまあ日本でもちょっと起きつつあるのかなっていう怖い話が。
うん、怖いですね。じゃあどうやって進めましょう。まずは何て言うんでしょう。最初、
そうですね、
前回のポッドキャスト聞いていたんですけれども、なんかそこまで自己紹介とかもなさらなく、普通、まあそのまま進めてたイメージだったので。
そうですよね。で、タクさんと私のフォロワーって大体被ってると思うんですけど。
在米の方はそうですね、確かに。
ですよね。でも一応じゃあ軽く自己紹介お願いしてもいいですか？
あ、はい、もちろんです。タクと申します。ツイッター歴、10ヶ月ほどですね。ツイッターやっています。主につぶやく内容としては、不動産、米国の不動産に投資しているので、不動産の情報発信であったり、お金についてのその知識について発信をしています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。そうなんですよ、私自身もすごい興味あるんですけど、
はい、
ちょうどいただいた質問からいっちゃいましょう。
はい、
ですね、US 在住4年目さんから、はい、不動産投資や資産運用について 何からどのように勉強すればよいか、素人が抑えるべきリソースや、ウェブサイトやニュースなど、もしくは単語など抑えるべきリソースがありましたらぜひ教えてくださいと質問がありました。
はい、そうですね、US 結構やっぱりその皆さん投資に積極的なので、英語のリソースなどであれば、その結構いろいろあるんですよね。結構実はですね、 YouTube だったり TikTok とかで、その不動産投資家が結構インフルエンサーとしてそれなりに情報発信をしていたり、あとはその有名なところだと、その、まあ、プラットフォームでいう、いや出版書でいうとビッガーポケッツっていうところが、その不動産投資の本をよく出版しているのと、セミナーであったりメーリングリストなどに入っておくと、その情報で、何よりもですね、やっぱりこれみんな言うんですけど、メンターつけることが結構早かったりするんですよ。やっぱりメンター、結構これハードルは高いんですけれども、絶対本を読むだけよりもいろいろ学べるんですよね、直接。で、私もメンターにつけていて、その実際不動産投資のメンター。どういう方かっていうと、そのもともとアップルでデータサイエンティストをやっていたけれども、その自身で不動産のファンドを始めて、アップルにいる時から。で、そこで独立をして去年で、今はアセットトータルで250ミリオンくらいあれマネージしてるんですね。250億そう、そうイケイケどんどんみたいな方なんで、そうすごく面白くて、で最近は彼も仮想通貨にハマっているので、最近のディールはもっぱらそのビットコインマイニングファンドなので、そのビットコインマイニングのその、のところを、そのネブラスカであったりテキサスであったりっていうところに、その倉庫みたいなところを買って、でそこにビットコインのマイニングマシンをいっぱい並べて、でそこでビットコインを掘るっていうのをやってたりするんですね。すごい面白い方で、もともと私が会った時はもう完全に不動産のそのメンターとして、はい、仲良くしてたもらっていて、でどういうふうにメンターになってもらったかっていうと、その資料、そこでちょうど話した時に、ファンドレイジング、その資金調達に苦戦しているディールがあったんですね。でその苦戦してるものの、その資料の作り替えであったりを、そのすごいスピードでやってあげて、であとその他中国語の方もターゲットにした方に中国語への役だったりっていうところも手伝って、とにかくまあ役に立つ、その相手の役に立つっていうところを抑えれば、結構メンターはよくしてくれます。なのでいろいろ教えてもらったり、たまに相談したりっていうところは行っています。
今お話に出てきた、はい、ビットコインのマイニングのお話で、
はい、
電気代が安いところでないと採算が合わないってニュース見たことあるんですけど。
そうなんですよ。だからその最初の彼のビットコインマイニングっていうのが、そのネブラスカで、そのクリーンエナジーの発電所のすぐ隣なので、すでにその発電の価格などを握れるようなところ、うん、なのでその1キロワットアワーいくらみたいなところで、その握っておいて、そうするとコストが固定されるんですよね。そうすると彼のコストだと8000ドルくらいで1ビットコインマイニングできちゃうんですよ。で今ビットコインって6万ドル以上じゃないですか、うん、なのでそこはもう9割くらいのプロフィット、はい、利益率なので、うん、なので投資家への還元も良い。 なので月利なんかもうなんていうの、詐欺みたいな話ですけど、その月利 10% とかが本当に支払われてるんですよ、ビットコインで。ビットコインでもいいし、その現金でもいいみたいな。
すごい世界ですね。
特にそうなんですよ。
今日ちょうどビットコインまた伸びましたよね。
そうなんですよ。今日がそう、ビットコインで ETF の承認などいいニュースが出たので、そういったね、追い風にはなってると思います。ただね、やっぱりその、まあ、ちょっといたちごっこな部分もあって、マイニングする人が増えれば増えるほど、マイニングしづらいので、コストが上がりますと。なので、同じ電力量でも取れる、掘れるビットコインが減るんですよね。なので、その、ちょうどここの数ヶ月、中国の方で禁止になったので、一気に中国のマイニングが少なくなったので、ハッシュレートって言うんですけど、ハッシュレートがそのマイニングしやすい方向に行ったので、そのマイニングができる、うん、マイニングには追い風だった。
ああ、そういうのもあるんですね。
そうなんです、いろいろ細かい、私も詳しくはないんですけど、うん、マイニングしないので自分では。
私もあのマイニングはしないんですけど、あのゲーミング PC を組んでるので、
はい、
ちょうど半年ぐらい前にゲーミング PC 用のグラフィックボードがマイニングに使えなくなったというふうに、ハードウェア側でセキュリティをかけて、やっと私も新しいパソコンが組めたりとかしましたんで、やはりそういう計算力の高いハードウェアが必要なわけですよね。
そうですね。なのでそのグラフィックカードのなんて言うんでしょう、そのマイニング専用のマシンって他のものを全部削ぎ落として、そこのプロセッシング力だけをあの強化したようなものが使われるみたいなので、ただね、あの、うん、いざマイニングがダメになったりとか、あとその他のコインが代替した5年後とかって、そのマイニングマシンまだ売れるんだろうかとか、そういうのちょっと疑問は残るんですよね。
確かにそうですね。
うん、普通に GPU として売るわけにはいかないので、うん、じゃ あの、うん、もしいざ規制があったりとか、あといざそのビットコイン暴落した時だったら、みんなそのマイニングマシン、あの、売り出すんですよね。そうしたら、まあ、買い手はつかないので、うんうん、その、もしビットコインが例えば1万ドル以下とかに暴落したりとかすると。なので、そういったところがリスクですよね、っていう。
まあ、そうですよね。結局、運用って何かしらリスクがありますもんね。
そうなんですよ。ただ今回の場合10ヶ月でね、あの最初の10ヶ月で月利 10% くらい出てれば、最初の10ヶ月くらいでもう、うん、あの 100% リクープできるので、そこはあとのその4年2ヶ月とかのその期間はもう元金を出してのその取引になるので、
うんうん、
そういった意味ではなんかある意味面白い商品だなと思います。
ありがとうございます。 あとすいません、先ほどお話に上がったメーリングリストへの登録やウェブサイトなどと配信の時にまたリンクを紹介したいんで、はい、後でまた DM でいただけますか。
はい、もちろんです。
ありがとうございます。あ、じゃあちょっとそのついででこちら行きましょう。ご質問いただいたのが1点ありまして、もう1点、はい、日本企業では労働契約にない時間外労働の強制など目に見えない業務とそれに伴う人間関係にうんざりしています。そこで外資系企業への転職を考えていますが、アメリカでも企業内にそういった文化や風潮はあるのでしょうか。一概には言えないと思いますが、経験や印象など何かありましたらお願いします。
逆に外資系の方が多いような気がするんですけどね、どう思います、アヒルさん。アヒルさんは
そうですよね、あのそう、私日本でよく言われてるお客さんとの接待の飲みとかゴルフとか経験したことないんですよ。
あ、
なので
そうですよね。
はい、
確かに。じゃあ私のじゃあ経験を、
うんうん、
そう私あの日本にいた時外資系の証券会社に勤めてたんですけれども、それこそその労働契約にない業務ばっかりですね、はい、なぜかというとやっぱり外資系ってほとんど年俸制なので、そもそもその残業代も出ないですし、うん、でさらにその特に厳しい業界、競争の激しい業界だと、なんかいかに、ね、競合を出し抜くかみたいなところになってくるので、まあもちろんその接待とか、うん、その週末にあのお客さんとスキー行ったこともありますし、その、そう、お客さんが毎年蔵王に行くので、蔵王に付き合って行ったりして、まあ普通に楽しいんですけど、美味しいご飯を食べて、で、次の日解散みたいな感じなんですけど、で、まあただ毎年の恒例業務のように行われて、でなので別にね、あの多分外資系の方がむしろ残業代出ない業務多いと思うんですよね、うん、で実際ですねアメリカに来てもですね、その特に、まあ、アメリカ あの大企業だとコンサルにいたんですけれども、それもその昇進するに上がって、はい、例えば昇進の条件がそのコミュニティビルディングの何かをしなきゃいけないとか、あのリクルーティング系の活動をしなきゃいけないとか、あとそういうのがすごいいっぱいあるんですよ。そのなんかチェックボックスみたいな感じで、そのコミュニティビルコミュニティに貢献したかとか、あとそういったところで評価されるので、なんでそのどうしてもね、あの日本、逆に日本の方が残業代が出る部分が結構あるので、日本の企業の方がそれ少ないんじゃないかなとは思います。アメリカで働いてるどうです か、うん、かアヒルさん、そういうのあります？
正直言いますとマーケティングの方たちはあるみたいなんです。
あ、
ね、マーケティングとかセールス側の方たちは、うん、あの先ほどおっしゃったあのボランティアですとか社会貢献とか社外の活動を評価される部分があるっていうのをあの上司から聞いたことはあります、
はい、
けど我々みたいなあのサイエンス系のポジションには一切ないんですね。
あで
我々何があるかというとあの取った特許の数ですとか、
はい、
論文書いた本数とか論文が引用された回数などが評価されますけど我々のポジションではそういう社外での奉仕活動などは評価に入ってなかったんで、
はい、
そういう意味ではすごく自由で助かってますね。
あ確かに研究職はそうかもしれない。なんか大手企業でもそのエンジニアだったり研究職の方はそういう課外活動へ求まれる期待値が比較的少なめで、やっぱりコンサルとかになってくるとやっぱり客商売になってくるので、で結局お客さんとっていうところ、うん、で、あのそういったそのコミュニケーションを円滑にするためのことは何でもやるっていう感じですね。じゃないとやっぱりそのある程度一定のポジションになってくるとそのプロジェクト取ってこないと昇進できない。じゃあプロジェクト取るためにはもう本当にもう週末ももうみんな疲れかけてますよね。特にその出張がまだあったコロナ前とかはいろんな国に週末から土曜日の午後から飛んでいかないと間に合わない、ブラジルとかに行くには間に合わないからとか、そういうので土曜日の午後から飛び飛行機に乗って15時間くらいあのいろいろのところを転々として両方あの、
うん、
そのなんて言うんでしょう、出張の時間かかる時間だけでも、
うんうん、あれですね、ひょっとしたらタクさんの業界って私が今まで聞いた中で一番激務かもしれないですね。
激務、うん、多分激務の代表的な業界にしかいなかったんですよね、うん、なのであのいや本当になんかアメリカでも結構やっぱり投資銀行コンサルは激務って言われるんですよ、アメリカでも。なのでアメリカでもその例えば投資銀行だと投資銀行部門の人、その M&A とかやる人たちですよね。普通に 2,3 時帰りとか当たり前ですし、朝の 2,3 時帰り当たり前ですし、インターン中に酸欠してなんか体壊したっていうのもありますし、でコンサルはコンサルで、あの、まあ、私も何回か徹夜したこともあって、そので週末ももちろん18時間くらい働く両方とも、でその次の1週間毎日20時間くらい働いてほぼ寝てないみたいなとかもあって、さすがになんか目の前チカチカしてきたとかありますしでそれでまあ肝臓を壊した人だったり、あとなんか心臓発作を起こした人だった、心筋梗塞を起こした人だったりもその同僚にいて、でそこのそのなんか私の一緒にすごくきつかったプロジェクトがあったんですね。でその次、はい、そのまあそのプロジェクトも十分きつかったんですけど、次のプロジェクトでそこにいた上司2人が2人とも体壊して、もう片方は精神的にやられちゃって、もう片方はあの心筋梗塞になってしまって、それを聞いた時にこの仕事長く続けたくないなって思って辞めました
はい、いやなんか絵に描いたようなすごい激務、ね、
そうアメリカの激務 あのはこんな感じです。
うん、日本でもよくブラック企業とか人口が多い分野の部分の方がそういう業務条件を強いられてるっていうのはよく聞きますけど、やはりこちらではどんどん稼いでいるような上層部の方がそういうことになるっていうのは知ってましたけど、生で聞いたの初めてかもしれない。
あ、そうなんですね。そうやっぱりそうあのコンサルバンキングはもう激務ですし、あとあのビッグテックでもやっぱり上に上がれば上がるほど忙しくなるらしくて、うん、あのだいたいそのビッグテック出身の友人から聞くと、ディレクターだったりシニアディレクター VP にメールするとどんな時間でも帰ってくるみたいな、
うんうん、
なので上に上がれば上がるほど激務っていうのは本当だと思います、そういう意味で、
うん、そういえばビッグテックといえば、はい、ここ数ヶ月であのツイッターのプロフィールはビッグテックですとかガーファですとかいう人たちが全員退職しましたとか言ってるのご存知です？
そう、昨日見ました。私だからそれで、あのちょっと調べて、昔、最初ツイッター始めた時、そういうアカウントばっかりだったんですよ。なのでみんな同じようなそのアイコン。 ちょっときれいめなアニメ系のアイコンで、はいはい、そうそう、みんなどうしちゃったんだろう、今あの人は今みたいな感じでそのツイート見てストーキングしてたんですよ、そういう方々を。でなんかやっぱり更新とか止めてる方もいらっしゃるみたいで、そうあれってなんか実は裏一人だったりしてとか思って今。
私もですね、いくつか聞いたことあるのが、逆のパターンも聞いたことあります。一つのアカウントを複数の人がやってるとか、特に匿名のガーファでそれっぽいことをつぶやいてる方っていうのは、なんかそうな気がしますよね。
ツイートの方も一緒なんですよね。なんか大体なんかプロフになんか誘導するやつとか、固定ツイに誘導するやつとか、だからあれですよね、なんかでもなんかやっぱりツイッターのね、なんか流行り廃りはすごい激しくて、なんかちょっと2週間前まで話題になってたタワワママ
あの方面白いですよね
面白い、なんかもう完全になんかもうネタ垢だから、もうなんかもうついつい見ちゃうんですけど、でも、うんそう、うん、今ではね、でも2週間経った今ではもう話題に上がらないっていう。
あ、確かに見なくなっちゃいました。
そう、まだなんかツイートは細々と続けてらっしゃるみたいなんですけど、うん、私はフォローしてないんですよ。ただなんか最初出た時はやっぱりみんな話題だったんですけど、
あの方のセンスって地味にすごいですもんね。科学とジョーク、そう、あの科学ネタをあそこまで
そう、科学ネタだ、そう、面白いですよね。でしかもなんか微妙に鼻がつく、うん、鼻につく上に、しかも突っ込みどころありすぎるやろみたいなところ、なんかその絶妙のバランス、
めっちゃ面白いんですよ。そうだってあれ本当にただの無知だったらあれ書けないですもん。
うん、そうなんですよ。だからそれなりの多分なんかなんていうんでしょう、科学とか物理とかに詳しくて、うんうん、ツイッター慣れしてる人が裏にいるんだろうなっていうのは想像できます、
ね、だってこう衛星軌道上とか数万キロ上じゃないと起きないことがタワマン上層部で起きてるわけですよね
そうですよね、アヒルさんそういうとこ気になりますよね、うん、多分
あれはよくできてるなと思いました。これそうだ、3万6千キロとか成層圏だったら起きるこれと思ったらタワマン上層部
どんだけ高いタワーマンなのみたいな。
本当癒されました。
そう、癒されるの、うん、いや最初はだからネタかどうかちょっと微妙に分からなくて、最初はなんかみんな炎上して、なんか真剣に真面目に炎上してた部分もあるじゃないですか。で5ツイート目くらいからみんなこれはネタだっていうなんか分かって
そうい
や面白い、あれはなんかすごい文才を感じますよね。
ね、しかもリンク先が足長育英会とかいい人じゃん、
めっちゃいい人やめっちゃいい人やみたいなそうそう、
ね、
そう、逆に私すっごい知りたいのが、アヒルさんはなぜくだらないことにガチろうと思ったんですか
あれですね、元ネタは一番最初の元ネタはですね、こちらに来て一番最初の順次が、特許取りたかったら他誰も注目してないところを頑張るしかないと、
うん、
要はゴールドラッシュと同じで、はい、人気がある分野はもうすごく競争率高くて、もうレッドオーシャンだから、だからもしくだらないなと思ったものを何か見つけたらそこをめちゃくちゃ頑張れみたいなことを言われたのが元々のネタで、
はい、
っていうと深く聞こえますけど、そういうの話は抜きにして、なんかくだらないことにガチるって言葉が面白くないですか。
面白い
と思って、
いや名言だと思います
いやでも本当深く考えると、世の中にくだらないものってないんですよね。でもしくだらないと思ったら、それは知識が足りないとか経験が足りないとかなんですよね。
はい、でそこからツイッターに、はい、あ、すいません、ツイッターでガチロートっていうのはどういう経緯なんですか。特許、くだらない特許から。
そうですね、そこはあまり考えてないんですけど
成り行きですね。
ただそう、まず私ですね、そもそも自分の話をするのがあまり好きではなくて、
はい、
っていうのが聞いてる人がきっと退屈するだろうなと思って、そうするとツイートすることが何もないんですよね。
はい、
でいろんな人のバズったツイートか 見てると、あ、面白いことを言えばいいんだというふうになってそこから自分の経験をいかにどう面白く人に伝えていくかっていうふうに今考えてます。
あ、さすがです。そう、いや、なんかいつも笑わせてもらっているので、そう、ツイッター芸人、いや本当におっしゃる通り、そう、ツイッター芸人が一番平和かつ長生きなそう、
うん、
分野ですよね。で、他のところにもなんかガチ、ここガチだけど多分周りから見たらくだらないかもっていうのあります？
ちょっと待ってください、待ってくださいね、どうしよう、何か事前にいただけてたら考えてくるんですけど、
ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい
あ、すいません、確かに、いや、すいません、事前にいただいてましたね、すいません考えてきませんでした
いや全然いいですよねさっきの特許のこととか、仕事では例えばどんな、
あ、まあそうですね、私、まあ、今年はまだ一つしか取れてないんですけど、大抵私が取ってる分野っていうのは、他の方々がそれはこの業界の定説でやっちゃいけないことってなってる部分を、
あ、
私が煮詰めていって、あ、これ使えるやんみたいな、本当に何て言うんですかね、くだらない特許って言うとあれなんですけど、え、これ誰が使うのっていうのもあったりして、結局その、
うん、
はい、なので結局ですね、特許を取った後にその特許がいくら企業に利益をもたらすのかとか、そういうことは私一切考えてなくて、誰が使ってもいいからとりあえず取りましたっていう、
うん、
ちょっと本質的ではないんですけれども、有用ではないものもたくさん、はい、取ったりして、
そのうち意外なことに使えるかもしれないしね、まあ、うん、もしかしたら、いや、特許とかいつか出してみたい、
はい、
全然才能がないんで、その特許取るとか、
まあ工業系ですとあるんですけど、確かに金融系もう本当アイディアインベンションだけになりますよね。難しそうですね。
そうなんですよね。そう、やっぱりそのおっしゃるように、私も結構隙を見て、なんかすごい細かい隙、なんか法の隙とかを見て、その煮詰めて、あ、これいけるやんっていうのを世に出すのが結構好きなんですけれども、でもすぐやっぱり競合入ってきちゃうんですよね、
うん
うんうん、その特許取れないから、
うん、ですよね。
なんで結構いたちごっこで、
特に、
うん、そう、うん、
ソフトウェアとかアプリ系 IT 系とかでも結局ビッグテックとかシリコンバレーの投資家が入ってくると、もう小さいところは負けちゃいますもんね、スピードで。
そうなんですよね。そう、なのでやっぱり結構お金がものを言うんですけど、そう、そういった勝負は、
もしよかったらこれ言いましょうか。
あ、雨の日の過ごし方、
パシフィック、うん、
そう、雨多いですよね、
これから、うん、うん、はい、シアトルほどではないんですけど、まあ、しとしと降りますし、この時期から来年の4月半ばぐらいまではずっと曇りですよね。
そう、私たちもそうです。
そう、はい、今日も、うん、
曇ってます。見事に曇ってますね。
曇ってます。
そう、
私たちも、うちはですね、そう、雨の日、家族で近くのコミュニティセンターに行くんですけど、はい、よくコミュニティセンターはですね、ジムがあって体育館もあって、でスカッシュとかいろいろできるんですよね。
はい、
で安いんですよ。家族3人で月39ドルとかなんで。
え、すごいですね、それ。安いです ね、
うん、
確かにそれでインドアの施設が、体育施設が使えるってすごいですね。
そう、あと近くにも別のちょっとお高い会員制のジムがあって、そこは家族3人で月170ドルぐらいだったんですけど、
はい、
子供が小さい時ですね、毎日4時間まで預けられるんですよ。
え、それすごいですね。デイケアみたいな。
そうなの。そう。あのプリスクール、要は4歳未満のプリスクール付きですよね、K になる前の。
はい。それは最高ですね。
月160ドル。
そうなんです。普通にデイケアとかの日じゃないですよね、だって。
そう。だって普通にプリスクール行かせたら月1300ドルとか行きますもんね。
あ、それでも1300ドルくらいなんですね、そちら。あ、なんかこっちだと3000ドルとかするらしいみたい。
高いですね、
シアトル。何読んだら5000ドルらしいです、月。 そう、普通のなんかあのね、ディンクスとかあのまあデュアルディンクスじゃないわ、あのデュアルインカムでパワーカップルって言われてる層だって真っ青な値段なんですよね。
あ、でもおそらく一部の企業はそこに手当として出しちゃうから。ですよね。サービスを提供してる側も強気の値段でいけて、どうせお前ら経費だろうみたいな感じで、
ある程度はそうですね、おっしゃる通り。
こちらも、ね、そう、
あ、どうぞどうぞ。
オレゴンもナイキとかインテルさんの本社があって、
はい、
そこの人たちの福利厚生のせいで、まあ、だいぶ不動産の値段も上がったりとか、ただ他の企業に勤めてる方が払える額ではないっていうのはありますもんね。
そうですね、うん、そうなんですよ。だからまあ友人もそろそろ産休から復帰するけれどもどうしようみたいな。でそもそもその5000、6000払って見つかればまだいいんですけれども、見つからないっていうのはもう一つの問題があって、
うん、確かに。だってそれはすごい高いですね。
そう、
オレゴンだと2000は超えてないですもん。
そうか、
いいところでも。
そうなんですね。
びっくりしました。
そう、3000、デイケアで3000のそのナニーで5000、6000。いや、なんでそのね、あのジム月160ドルで毎日4時間まで扱ってくれるって最高ですね。
でしょ、
うん、
本当最高なんですか。
今ワークフロムホームだから、その間くらいになんかミーティングを集中させれば4時間くらい預かってもらって、
うん、うんうん、ね、
できそうな気もしますけど。
でもひょっとしたら、ね、ロスとかサンフランシスコとかニューヨークもそれくらい高いんですかね。
もっとだと思います。シアトルなんて それらに比べればまだ安いと思います。次回あのぜひ聞いてみてください。もしあのそのベイエリアとかであの子育て中、私子供いないんでなんかあの分からないんですけど、人から聞いた話だけなんですけど、そうベイエリアとか LA とかニューヨークで子育てしてる方とポッドキャストなさる際とかぜひ聞いてみてください。
あですね、ちょうど前回ひとみさんベイエリアだったんですけど、はい、ひとみさん、そう、もうひとみさんとこお子さんが30歳とかなんで忘れちゃってるかもしれないです。
あと30年前のね、そう、何、そうそう、昔は安かったんだったら、で、そう。
そう。うん。
そう。なんで多分もう、結構1万ドルとかもザラに効きますよね、そういう意味で。あの、何、結構 LA の何とかって、あの、年収13万ドルとか14万ドルとかでベンツ乗り回してるとか。
うん。おー。あと、あれですよね。何用のビザがありますよね。学校に行きながら住み込みで、ね、
オペアビザですよね。結構ね、日本の保育士さんとかもアメリカでできるんじゃないかとか思ったことがあって、実はその J1 ビザみたいな、うんうん、オペアビザみたいな、あ、それができれば ね、まあ、日本でよくその保育園の先生の給与が低いみたいな話があるじゃないですか。
うんうん、ありますね。
その保育留学みたいな形で、やっぱり外国語を話せるあの何さんがいいって言うんですよね、みんな。
あ、
子供に外国
語、第二言語ということですね。
第二言語っていうことで、うん、なのでその私の知り合いの家庭の雇っている何もスペイン語しか話せないみたいな。
いいですよね。私も以前サマースクールでスペイン語のところに行ってましたけど、しっかり覚えてくるんで、子供って吸収早いですよね。
そう、そうなんですよ。なのでその家の3歳半児はあのカップルは韓国人なんですけれども、子供は韓国語とスペイン語を混ぜて話すって。で英語話さないんですよ、うん、家で話さないんで。どうせまあ学校に行ったら学ぶしっていうことで、
うん、そうですよね。英語は本当遅かれ早かれそのうち染まってしまうんで、こちらにいれば。
そうなんです。なのでその小さいうちに耳をまず鳴らせて、他の言語で、そうするとね、いざその将来またスペイン語をもうちょっとガチに学びたいっていう時とかだと、小さい頃のベーシスがあるとないでは違いますからね。
うん、あとすいません、こちら事前に共有いただいてた内容で、はい、ご近所に野良猫が 野良猫がいるんですか、お近所に。
いや、人の、ね、飼ってる猫なんですけれども、工事とかがないときは結構みんな放し飼いにしてるんですよ。なので近所のその猫がその結構庭にやってきたりするんですよね。で、私すごい無類の猫好きなんですけれども、ルームメイトがアレルギーなんで飼えないんですよね。なのでその来た時にそのもうちょっと庭に長くいてくれるようにまたたびのスプレーをそのデックとかに吹きかけてそのひたすらそこになんか顔なんか分かります、猫ってなんか耳をなんか匂いつける
ゴシゴシして
そうゴシゴシする行動を楽しんでますただの自身のエンタメのためです、
そうそれちょうど記事で見たのがそう、2021年、今年の1月ですよね、ちょうど。岩手大学などの研究グループが発表した内容で、猫のまたたび反応が蚊の忌避活性を有する成分ネペタラクトールを体にすりつけるための行動であることを立証したと。
お
なるほど。あれはじゃあ、あの香りを体にすりつけて蚊が近寄らないようにしてるわけですね。
そうなんですかね、そうなんか私それすごいなんか面白いなと思って、で、なんでかっていうと、ね、だって猫ってマタタビを嗅ぐとなんか酔っ払った人間みたいになるんですよ、ご存知だと思うんですけど、だからそれただの蚊の、ね、なんか蚊よけスプレーだとは思えないと思ってそれ絶対何かなんか肺になる効果みたいなあるでしょみたいな、
うーんね、
実用的なのかもしれないけど、そうすると私たちもだからマタタビのスプレーとかって人間にもつけたら蚊よけになるんですかね。
ああ、ということですよね。
そうですよね、うん、だってあくまで蚊ってその猫であり人間でありそのね匂いのする方に血の匂いのする方に行くので、なんでマタタビスプレーをかけてみるみたいな、猫と顔、猫は寄ってくるけど顔は寄ってこない人に、人間になる。
あ、そういえばこっちではあまり蚊に悩まされないですよね。
そうですね、寒いからですよね、きっとパシフィックの方
ですよね、
うん、
きっと南の方に行くと蚊がいっぱいいるんでしょうね。住んだことないですけど、
そう私も住んだことないですけど、多分テキサスとかもし湿度が高めの部分だったら多分いっぱいいると思う、うんうん、逆に中
でしょうね、
中南米とかは結構蚊が多いですからね。そのコスタリカに行ったんですけど、うんうんですよね、60カ所くらい刺されたんで、
お
ただ辛かった。
あれ以前聞いたことがあるんですけど、大型の人は蚊に刺されやすいっていう論文を見たことがあります。割と真面目な本当かよっていう内容でしたけど
それどうやって検証してるんですか。だってただなんかエリアが多いとかじゃなくてですか。
多分ですけど、なんか蚊がいる箱に手をこう突っ込んでっていうすごい嫌な写真を見せつけられましたね。
しかもそれ大型って関係あるんですかね、手だけをなんか箱に突っ込むのであれば。
ねえ、なんでわかるんでしょうね。以前、また別のやつで見たことがあるんですけど、コーヒーを飲むと血中にカフェインが入るんですよね、
はい、
でカフェインは昆虫が好きらしいんですよ。
へ、
そうなんです。例えば花にカフェイン水をあげるとミツバチがよく蜜を集めに来るらしいんです。ミツバチもカフェインが好きらしいんです。っていうのを、はい、何年か前に論文で読んだことあります。
なるほど。じゃあ
だからカフェインって本当みんな好きなんですね。人間も好きです
し。人間も好き。そう、人間も好き、動物も好き、昆虫も好きっていう、ね、うん、面白いですね。それ仕事関係で読まれたんですか、ね、ただの趣味みたいな感じでそういう。
趣味ですね。ニュースを見てるとついクリックしちゃうんですよね。何これ面白そうっていう、うん、
なるほど、
全然関係のないそこで論文読むまで、いろんなところにヒントがあるかなと。
なるほど。
いやでもあれですよ、アブストラクト読んでパラパラっと読んでデータの取り方見たら、あ、こんなもんかっていう、そんなに細かくは読まないですけどね。実際実験するわけではないので。
そうですね、確かに。そうですね、
そうそう。こちらよかったらお伺いしてもいいですか。
はい、
パクさんが、そう、はい、 だって、10ヶ月でもうフォロワー5600人もいらっしゃいますもんね。
そうなんですよ。あの2ヶ月くらい前に急に伸びて、うん、1つのスレッドで。
見ました。
そう。
はいはいはい。拝見しました。
そう。私目指してる方向性っていうのは、実はあのツイッター始めた理由が、ただ単に私リアルの友達にあまりにも私あのお金の話と不動産の話が多いので、なんか控えてるんですよ、はい、リアルでじゃないと私なんか永遠と5時間一緒になんかあのコーヒーとかしてたら、結構その割と平気な友達もいるんですよね。その私が永遠とこういう話をして平気な友達とかだと5時間ストレートでなんかずっとなんか気づいたら全部不動産か仮想通貨の話しかしてないみたいなとにかく激しいの でただあの、うん、まあ、雰囲気でね、その友達でそれ話してもいい友達か話しちゃいけないような友達かって分かるじゃないですか、うん、やっぱり、うんうんうん、あの大半は大体あの話しちゃなんかそんな話すと大体つまらなくなっちゃうので、あの控えてるんですよ、うんうん、リアルでで延々とそのあの不動産の、ね、ネタだったり、あと不動産の話であったり、あとそのお金にまつわる小ネタを話す場所としてそのツイッターを始めたんですよ、うんうん、
完璧な理由ですよねそれ
そう、ただなんかリアルで抑えていたことを、うん、あのオンラインに持ってきただけですで実際ですね、やっぱりいろいろその友達もできましたし、オンラインでそのツイッター始めてビジネスの関係性だったり、この人紹介してもらえるとか、そういった関係性を築くことはできたので、そういった意味ではあの役にはすごく立ってるんですね。特になんかマネタイズしようとは思ってはなくて、あのどちらかというとその家を買うって、あの特に、ね、日本から来られた方で在米の方でリソースも少ないですし、あの信頼できるアドバイスできる人もすごく少なくて、やっぱりあとここのその第一歩ってその資産形成の分かれ道なんですよね。そのいい物件を買えば、いい物件を買ってその今後 その資産形成も視野に入れているプランニングをすれば、資産ってもっともっと増えていくし、例えば将来子どもの学費であったりもそのストレスにならないかもしれない。ただ一旦その最初の物件間違ったものを買ってしまうと、そのいわゆるラットレースっていう、その儲け意地を払うために労働して、でその、はい、さらに忙しくなって、で結局その時間、自分の時間が取れなくて、で資産形成も気づいたら実はできていない、その儲け地が高すぎたりして貯金もできていない、投資もできていないってことになりかねないので、そのまあ一歩をそのお手伝いできるのがまあ嬉しいですよね。でまあそのなんかあの、まあ、そのついでにもし、まあ、私今実際資産運用の会社を経営し始めているので、それでまあもし日本などの知り合いでその米国の不動産投資にしたい方で、その投資資金に余裕のある方がいらっしゃるのであれば、まああの紹介してねみたいな、まあ別にその紹介してねっていうその強制でも何でもなくて、まあもしこういう会社やっていて、もし興味がある人がいれば、あのどうぞお伝えくださいくらいの感じですね。はい、なのでもうゆるくやってます。
いや、うん。今いやそう、最後にゆるくっておっしゃいましたけど、その、はい、ご自身の専門性とやりたいことと喋りたいこと伝えたいことが全部マッチしてます
よそうですね。いやそうなんですよ、ね、
すごくないですかこれ
確かにそう言われればそうかもしれない。でもだってアヒルさんだってそのね、あの突き詰めるみたいな、あの日本語の遊びを突き詰めるみたいな運用をしていて、い
や でも私数ヶ月前に1回だけあの量子コンピューターの真面目な話をつぶやいたんですよ。
はい、
いいねが30個しか つかなかった
アヒルさん他のツイート全部 1000個以上いいねつくのに
ひどくないですか
真面目な、そう、私そのツイート見た気がします。なんか真面目なことツイートしてなさってると思って
そう、うん、いやこれはひどいと思って一時期すごい迷走してた時があって、これはホイヘンスの振り子の同期現象なんだよみたいな、ちょっとあれですよ、先ほどお話に出たタワワママみたいなサイエンスネタにしたらもう全いいねが3個とかなんですよ
アヒルさんでもそんな
落ち込んでしまいや普 通に落ち込みますよね、これ面白くないんだと思って
多分ネタなんかそう、そうでしょうね、うん、多分そのフォローされてる方のそのアヒルさんのアカウントフォローされてる方の期待とね、ツイート、
そう、でもこれってあの業界の方とお話しするとめちゃくちゃウケるネタなんですよね。だから私の業界ネタって私の知人にしかウケないんですよっていうのが分かったのがツイッターやって、はい、一番の発見ですね。
あー、なるほど、そういった発見もあるんですね。そうか、確かになんか
だからそう、うん、
あ、どうぞどうぞ。
タクさんのその話したいことを専門、それから伝えたいことが一致してるってすごい強みだと思うんですよね。
そうですね、やっぱり楽しいですね、うん、その、うん、毎週スペースでもね、あの相談していただいた方にはまあ相談乗ったりで、まあ、そのたわいない話とかもするんですけれども、そうやっぱりそういったところでね、あのお役に立てて、もし目に鱗情報が出せるのであればそれでもう私は満足ですね。でそれでなんかあのね、いろいろなチップでその結構その節税のチップとか、その知らなければできなかった節税のネタとか、あとは、不動産購入する時の、あの手法とかだけで、そのまあそれ知ってるか知らないだけで数千から数万ドル、下手したら将来的には数十万ドルとか違ってくる世界にはなってくるので、そういうふうに、うんうん、あの簡単に助言をするだけでそういったインパクトを与えられるって面白いなと思います、人の人生、うん、やるかやらないかっていうのは本人のね、うん、ご自由なので、別にそれはあの、まあ、アドバイスしたからってその通りにやってもらう必要は絶対ないんですけれども、考え方をちょっと変えるっていう、
うん、いや本当、多分たくさん来年の今頃本出してんじゃないですか。
いや、あのだからあの長いスレッド、そうあのな、あの長いスレッド、はい、あの多分その時にアヒルさんにもフォローしてもらったと思うんですけれども、うん、
はいはい、
実はあの教授にちょっとなんかあの声かけてみて一緒に本書かないかっていうのは考えていて、うん、あのやっぱり彼のその授業すごく面白かったんですよね。なのでもっと多くの人に進む、あの広めたいし、あとそういう MBA の教授のネタって日本の本屋で売れるじゃないですか、あの、うん、そのスタンフォード式とか、うん、あのハーバード式みたいな、はい、じゃないですけど、
ですね、
そう、
うん、
そういったフォームの考え方とか、そのやっぱそのホームの実務は国によって違えど、結構やっぱり一番可能、彼のそのあのこの教授の授業が面白かったところっていうのは、考え方をあの全く変えてくれた。その今までの他の MBA の授業って、うん、まあどういうふうにあのなんか財務モデル作るかとか、もっと実用的で、でさらにそのどうやったらいい労働者になれるかが中心なんですよね、うん、でこの授業だけあの全く違ったのが、彼はその労働者になることを見据えるなっていうところから始まっていて、であのそのやっぱり実際その労働者で働いてみて、いろいろ時間がないって分かって、で自分であの授業を立ち上げた人がになってからやっと身にしみる内容なんですよね。なので結局はなんか流行りのツイッターのそのなんか意識高い系の、ね、ツイートと多分同じなのかもしれないんですけど、ただ刺さる人は多いんですよね、そういう。
そう、あのなんて言うんですかね、意識高い系の匿名のいろんなアカウントの方いらっしゃいますけど、
なんかあれ本を売るためになんかあのツイートしてる感があるんですよね、うんうん、なんかでもやっぱりなんかちゃんとやってる人、 その実際重み、言葉に重みがある人となんか薄っぺらいなと思う人って結構分かりますよね、うん、ツイート読んでても何が違うんだろう、うん、いやでもツイッターはいろんな人がいますよね、いや面白いところです、うん、
ですよね、
うん、
うん、まあ、基本皆さんおしゃべりが好きってことですよね、私もそうですし、
特にコロナでね、なかなかリアルな友人と会えない時っていうのは、うん、結構ツイッターで友達ができてワイワイやって楽しいですよね、うん、そういう意味で日本にも帰れない、
そうそう、以前
日本語で、
うん、ちょっと前だとよくズーム飲みとかあって、もう 5,6 人でお話ししたりしてましたし、うん、最近だんだんオフィスワークに戻ってきたんでなくなりましたけど、
そうですね、そう いや早くね、すべて解放されてまた日常に戻れるといいなと思います。なんかいいとこ取りがいいですよね。なんかあのコロナの、うん、コロナと日常のいいとこ取りが、
うん、
の世界を、ま、待ち構えてます。
はい、私も。はい、ですいません1時間経ってしまいました。
はい、すいません、私5時からあのミーティングがあるので、
はい、ああギリギリですね、すいません。
すいません、あの ありがとうございます。
そう、ありがとうございました。
いや楽しかったです。
はい、はい、ありがとうございます。はい、一応では、今回のお相手はタクさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。またツイッターでよろしくお願いします。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、
お疲れ様です。ミーティング頑張ってください。
ありがとうございます。失礼します。
失礼します。